ラジオもっこもこパレード。
ということで、
はい、
第2回ということで、
はい、始まりました。
白石浩二監督も、
はい、
大監督も、
はい、
ということで、
はい、
まあ、関係を
関係をちょっと説明しますと、まあ、大学の九州産業大学っていう大学が福岡にあるんですが、うん、そこの、エア研究部の先輩なんですね、村瀬さんが。
僕が一個上ですね、
はい、
の僕がデザイン学科で、美術学科で、
私が美術学科で
入ってきた、はい、だから僕が2年生の時に入ってきた1年生だった、
はい、
大監督の先輩で、
うん、大ライター漫画家の後輩で、
まあ、ね、汚いモテない大学生で2人だった。
まあまあそうですね。私はもう本当に脇屋の香る大学生でしたね。
当時どんなの撮ってたんですか。お二人でやってたんですか。
いや、二人でっていうのは、まあ、出演してもらったことはありますけどね、村瀬さんに、
ホームレス
役で。まさか後々ホームレスの本を出す方になろうとは思ってなかったですけど。
車のホームレスが本当に住んでた車の廃車の中でオナニーしてくださいと。
まあちょっと語弊がありますけど、オナニーするフリーですよ、芝居をしてください、本当にオナニーしてくださいとは言ってない。
全然カットってい
ういやいや、そんなに長く撮ってない。
行っちゃうよと思って。
引きと寄りを撮るんで、ちょっとやっといてくださいみたいな感じで、その間に撮りますみたいな感じで多分やったと思うんですけど、
はい、あれもでも、あ、白石はだから結構早い段階で大学は辞めちゃって。
そうですね、1年ちょっとぐらいで
辞めちゃって、は
いはい、辞めたっていうか、まあその学費未納でクビになったんですね。その辺はちょっと書いてますけど、本当に確か、は
い、映画を撮るために辞めたっていうわけじゃないですか。
あ、全然
大学辞めてんのに、サークルだけは来てた。
そうです。
だから、映画研究部の後輩なんですって言うと本当にそうで、途中からは大学の後輩ではないから。
じゃあ違います、ね、
映画研究部には在籍してるけど大学には在籍してなかった。
そう、あ、別に映画研究部に行けてたら俺は別に問題なかったんで、
うん、
よかった
です。なんか絵描かないでいい分よかったよ。
そうですね、ずっと部室にいてキネマ旬報を、
じゃあ映画学部だ
ったらストップ、キネマ旬報を読んで、
うん、
誰か来たらこう食べてみたいな毎日を過ごしてた
んです。なんつー理想的なモラトリアム。だからそう、ね、俺はでもね、デザイン学科だったけど、ものすごい忙しかったから、その
課題が多いですからね。
課題がね、なんか週に10枚ぐらい、10個ぐらいの課題書かなきゃいけないから、ね、今と同じぐらい働かなきゃいけなくてね、だから全然白石の方が楽そうなんで、いつもこう、
まあ何にもしてないですよね。人ん家渡り歩いて、いや、人のご飯を恵んでもらって、ちょっとおごってもらったりとかして、パンちょっとちょうだいとか、そうそうそう、誰かおごってくれそうな先輩を待ったりとか、
おごったりしてた気もするし、金も貸してた気もする。
そんな東京に来てからも何回もお金借りましたからね。
だからそんなすごいなんか舞台挨拶してるの見ると、なんか偉くなったもんな。
何も変わってないです。
ファンをあげてたのに。
いや、もうたびたび最初東京に来た時、三鷹台の2万9000円のアパートに住んでたんですけど、そこの家賃もなかなかたびたび払えなくなって、それ時々村田さんに、すいません、うん、万円貸してくださいみたいなことがたびたびあって、で、ある日村田さんがその頃お茶屋の方に住んでたんですね。お茶屋の方にじゃあお金借りに行って、で、駅まで2人でこう歩いてたら、帰りに歩いてたら、ちょっと古本屋が駅前にあってですね、そこにちょっとこう寄っていいですかって寄ったら、村田さんに借りた金で菅野美穂のヌード写真集があって、これずっと欲しかったんだと思って、すいません村田さん、これ買っていいですかって、村田さんに借りた金でその場で
後で買えっていうね、
菅野美穂のヌーディティを買って、今もちゃんと大切に持ってます。
あったね、
ありましたね。いい思い出です本当に。
余裕あんじゃねえか
と。ヌーディティとあと男の星座全巻が揃ってて、今でも覚えてるんですけど、どっち買おうか迷って。
え、男の星座はそんな安かったの。そんな、
なんか確か全巻揃ってて安かったんですよ、確か。
うーん、
で、家賃はどうしたんですか。
あ、家賃は払わせていただいて、いや、まあ後々ちゃんとこう返しましたけども、
うん、
だいぶ場が空
いてて、ていうかね、お金返してくれたのね、本当白石とか数人なんだよね、俺。
あ、
帰ってきてないお金100万ぐらいあるからね。いや、意外とすぐ貸しちゃってたから。
ああ、
いや、あんまりね、返してもらおうと思って貸してなかったから、腹立っちゃうからね。
あ、
白石は真面目に返すなと思って。
ああいい。
卒業してからもずっと交流があったんですか。
まあ、そうですね、まあ、先にその村田さんが、はい、あの東京に出て、
うんうん、ちょっとぐらいかな、そうでもないかな。
いや、まあ、イラストレーターを志しながら、最初はライターっていう感じじゃなかったですよね、最初はね。
うん、イラストレーター、
イラストレーターで最初こうなんとかこうやろうと思って、そのあのあれ師匠誰でしたっけ、
レオ
沢木さんをこうなんとかガチッと捕まえて、
いろんな人に弟子にしてください。それでなんとかなったぐらいの時かな、はい、パブでバイトしてた時かな、ブスハウスでバイトしてた時かな。
レオ沢木さんってスポーツ新聞で天描のイラストをずっと描いて、
顔が芸能人で体を勝手に裸にする玉門占いのコーナーのイラストを描いてたり、
もう天描のあの快感方ですよね、
はい、そうもう10年描いてないって言ってたけど、
あ、それも見ないですね。
うん。
そっかそっかそっか。
なんか娘が引きこもりになって2人でずっと、俺も引きこもりやからずっと喋ってて。
仲良し。
で昨日どこいなくなっちゃったって奥さんから電話が出てきて。
え？奥さん
帰ってこないんだけど。
ああ、そうなんですか。
ずっとパチンコ屋にいたらしい。
今から言っちゃうわけね。
言っちゃうわけ。申し訳ないです。そう、まあまあまあ。ということ
そんなまあそうですね、だからイラストレーターに先に東京出てきて、俺が多分でも数年後ですよね、結構何年か経ってから東京出てきて、
うんうん、その間はずっと地元に
いらっしゃって、私は福岡に行って、
だから今日流さない、この間流した大学のサークルの映画あったじゃない、
はい、暴力
人間ですよね、はい、その時俺も多分東京なんだよね、
そうですそうです、
いたら多分なんか関わってたろうしって思う、多分って考えると、
でなんか時々その村田さんが東京行ってて、寂しいので、うん、電話かけてきて、でこう時々電話でこう長時間話してたっていう、
そうやったね。恥ずかしかった。一人やったね。
そうですよね。まあそして私が東京に出てからはたびたびお金をこう借りて、金だけじゃねえかっていう
ことかもしれ
ないね。でもそれで。暴力人間を取って東京に
来て、ええ、はいはいはい、98年ぐらいか、
98年
だ、でも97なのか、暴力人間が完成したのは97年なんですけど、97年だったかな確か
に、
状況97年の終わり頃ですかね、確か
ウォーターボーイズの、ええ、なんていうの、
メイキング
を撮ってるっていうのを聞いたり、
はいはいはいはい、
AV 撮影で海外行ってるとか聞いたり、
はいはいはいはい、
その頃が97年ぐらい、
いやそれはもうちょっと後ですね、
後か、
だからウォーターボーイズはあれ撮影した99年か98年か、うん、矢口さんの、あの映画のウォーターボーイズっていうのメイキングで、
白石ファンは見なきゃって
撮影したんですけど、それをやって心霊ドキュメンタリーを撮りながら、心霊ドキュメンタリーを撮りながら、同時に企画門のアダルトビデオを撮ってたんですよね、
うん、うん、
それ5本ぐらいですけどね、
はい、AV あんまりね、あんまり楽しくないみたいな
言って
た気がする、
ね、ちょっと楽しくないからもうやめますって、
うん、あれのドキュメンタリーっちゃドキュメンタリーなんだろうけど、だから違ったんだろうね、
まあそうですね、
なんかね、大学の時からこう白石はあんまりホラーの話をした覚えがなくて、まあ、あの資料の腹渡ぐらいかな、
まあそうかもしれないですね、
あんまりホラー寄りっていうのはたけしの映画とか、うん、
まあバイオレンスです
ね、バイオレンスだったよねっていう気がして、
自分もそのホラー撮るようになるとは思ってなかったんですね、
ずっとじゃあやってたわけではなかった、
ホラーは全然やってないです、自主映画を撮ったことは時は、まあバイオレンス、
一番最初に撮ったのがただ単に男が殴り合って るやつ撮って、
なんか8ミリフィルムで最初に撮った、大学入って最初に撮ったやつは、その
大学で1本撮らなきゃいけない、部員はこの勝手に半分けされて1本撮れって言って、
はいはいはい、でそれでその8ミリで5分ぐらいの作品だったと思うんですけど、こう線路脇の砂利道があってですね、そこの砂利道に男が鉄パイプを持ってこう立ってて、人が一人、男が一人倒れて、血を流して倒れて、まあ殺した後みたいな感じで、 そこになんか普通の青年がこう歩いてきてこう出くわしてしまって、で襲われてちょっと争いになるっていう、それでまあ結局あの逆襲して、青年が逆襲して去っていくっていう、まあ、殺して去っていくっていう、そういうあの出会いっていう出会いっていう作品撮ったんですけどね。
あれアンテリューなんだね。俺音撮ってもう骨折れる。
あ、骨折
れる。割り箸って言われて。
最初に撮ったのはあの高校2年生の時に、
それが
ビデオで撮ったやつがあるんですけど。
高校生の時に。
そうですそうですそうです。はい。
ずっと撮りたかったんですよ。その流行。
多分資料の腹渡を見てから割とこう自分にも作れるのかなと思い始めて、まあそういう思いが、
映画館でじゃなくてビデオで、
資料の腹渡は隣の締め町というあの町がありましてそこにちょっと数年間だけできてた2番館で上映されてたんで、そこで見ましたですね。
それでショッキングだったというか、
それでいや、まあショッキングというのはめっちゃ面白いなって、
まあ面白いね、
興奮して、
うん、ワンだよね、
ワンです、ワンです、うん、はい、
ツーも面白いからね、
そうですね、ワンもツーもすごい大好きで、でまあワンのその壁に貼ってあったこう宣伝の紙を見ると、その学生が自主映画で作ったんだみたいなことが書いてあったんで、うん、あじゃあ俺もできるのかなこんな面白いやつみたいな。
でもあれを自主制作で撮ってるってすごい
ね。いやすごい、まあ今考えてもとても撮れるわけじゃないんですけども、資料の旗は本当めちゃめちゃすごいテクニックがあるんで、まあでもそう思わせてくれたのは資料の腹渡ですよね、うん、
じゃあ一番最初の最初はやっぱりホラーなんですね。
まあそうですね、うん、自分は多分ホラーっていうのはエンターテインメントとして多分ワクワクドキドキするエンターテインメントっていうような感じで資料の腹渡を捉えたと思うんですけど、ホラー、まあスプラッターとは思ってましたけど、スプラッターもだからなんていうんですかね、人体破壊の怖さとかじゃなくて、ああいうこう、なんですかね、ガジェットの面白さですよね、あそこまで。だからそういうなんか、なんですか、びっくり箱みたいな楽しさとか面白さがあるんで、まあいいなと思ってて、まあ、そこに惹かれたっていうのはありますね。
多分、今、白石監督ファンってなると、大体ホラー映画の好きな人っていうか、になってると思う
けど、
最初にホラーを撮ったのは、そのいわゆる心霊ドキュメント、ドキュメントだから、
そうですね、心霊ドキュメンタリーが最初ですね、ホラーとしては。
そこら辺、語りづらいポイントな
のかな、
大丈夫
かな、心霊ドキュメンタリー、10本ぐらい。
10本ぐらい撮って、はい、それで評価だ。
特に評価、心霊ドキュメンタリーで特に評価されてないと思うんですけど、まあ、リングの脚本家の高橋宏さんが、よくその心霊ビデオとかまで、見てたので、それでちょっと目をつけてくれて、それでまあ、今会社は倒産しちゃいましたけど、オーズという会社の、やってた一瀬隆さんっていうそのホラーのプロデューサー、インディペンデントプロデューサーで、まあ、すごい実力のあった人に紹介してくれて、まあ、それから、呪いっていう映画につながるっていうような流れはあったんですね、
やっぱり呪いだね、は成功したなと思ったもんね。
まあ成功したんじゃないんですけどね
成功したように見えたよね、
別に大してヒットしたわけでもなく、これといってあれを見たからなんか仕事が来たというわけでもなく、
そう
ないです、ないです。だから今の方が言われますよ、いやあれ見て面白かった、すごい衝撃受けたんですよとか、今の方が多いです、言われ
る。ああなるほどね。
あれ見てもそのなんていうんですかね、このまあ一応そのね、あれは本当のことだということでその、やってるわけなんで、その私としては白石浩二は要するに発見された映像をちょっと編集して提示してるだけだ、
うん、ありふれた事件がそういうことになった、
まあ、ありふれた事件とはちょっと違うんですけど、
パターンとしてこう、ありふれた事件で死んでるから多分、
まあまあそうですよね
誰かが作ってあげたってことなんだろう。
だからまあこの監督って力があるのかどうかちょっと分かんないよねみたいな
それ分かってくれよ
分かってないかなと私は思うんですけど、ね、
なるほどね、なるほど、
それは分かんないよなってい
う。それで口裂け女、
そうですね、その後口裂け女ですね、
はい、でドーンと、
いや全然ドーンと泣かず飛ばずで、
はい、でも2ができたけど2は監督じゃなかった、
2はちょっと他の仕事が重なっててやる予定だったんですけど、脚本をすごい途中まで関わってたんですけど、なんかちょっと重なっちゃって 監督をだから脚本やってた寺内くんに、まあ、ちょっとお願いして、うん、あの直前でちょっと落ちたとかですね。
でももう基本的にでもホラーの監督だよね。
まあそうですね、うん、結局そうなってますけど、まあ自分としては別に
バイオレンスも
やる、まあ、バイオレンスもスリラーもサスペンスもアクションもやってみたい、恋愛ものとかもやってみたいですけ
ど
ね。
恋愛ものやってみたい、
やってみたいですね。いやそれはなんかオレンジみたいなのは多分無理だと思いますけど。
あでもツイッターで白石監督のホラーじゃなくてこうドキュメンタリーとか恋愛もののためにも置いてほしいって書かれてるの見ましたよ。
あのヘビ女の回、はい、超怖すぎの2がですね、恋愛を使ってるんで、まあ、だから、まあ、ラブストーリーという意味ではあの超悪人っていうその、うん、豪華魔のラブストーリーはもう撮ってはいるんですけど、一度
ジョアナのラブコーナーの奥物がね、
そういうラブストーリーだったらもう全然やるんですけど、
そういうラブストーリーだね、やる
ブレインデッドみたいなラブストーリーだったら全然やるんですけどね。
ブレインデッドはすっごい好きだけどね、あの監督の中で唯一好きなぐらい好きだけどね。
ああそうです。まあそんなそんなことで、
じゃあなんかこう映画を一本撮るときどんな工程をあってどんな感じなのか、現場はどうなのか、
映画の現場がどうなのか、
どうなのかって
現場主義ならでは
の好きとかないとね。
基本はでもプロデュー自分からなんか誰かにあの持ちかけるっていうことは一度もなくて、
うん、
あのプロデューサーからあの連絡があって、こういうのをなんとなく考えてるんですがどうですかって言われて、一応打ち合わせしませんかって言って打ち合わせをして、
先ほどのこの大まかなベクトルというか、はい、あれは提示される
そうです、そうですね。だまあそれもだからもう本当にピンからキリというか幅があって、まあなんとなくこれぐらい、まあ大体予算は提示されるんですけど、大大まかな予算は提示された上で、まあなんかホラーものをやりたいんですけどどうですかぐらいの、あの本当に漠然としたホラーというベクトルだけは決まっているものもあれば、あのまあこういう企画で、あのまあ例えばこういうアイドルを使ってあのやってみたいんですけど、まあこの辺のアイドルグループの中から誰かを連れてきてやりたいんですけどとか、あとはまあまあ基本はそのまあキャストイメージとベクトルとっていう感じですね。あとは原作ものはほとんどやったことないですけど、まあ原作があってこれ あの原作者のどれかちょっとやってみないみたいな話とか、まあそんな感じですね。であとは具体的には、まあフェイクドキュメンタリーでやって POV でやってほしいとかっていうこともあるし、うん、まあ、今回は劇映画でホラーものみたいな話もあるし、まあ、それくらいですかね。でもよく考えたら最初の方に決まってるの
は、最初あっちが提示してくる条件はそれぐらいで、
そうそうですね。それで、まあ、プロデューサーと話し合って、うん、まあ、そのざっくりはそれぐらいしか言わないですけど、まあ、プロデューサーの指向性とか、あの実は隠して考えてることとか、こうしたらいいなって思ってることとかあったりはするので、でまあそのプロデューサーも楽しみながら、まあ私もあの面白くなるように作っていった方がいいので、まあ私が考えたものを押し付けるっていうことではなくてですね、なんでまあちょっとこう話の中で出てきた面白いことをこうすり合わせて、あの企画書というか、まあ最初にその大体プロットを書いて提示して、まあ直しのキャッチボールがあって、だんだん企画が進んでいくっていう感じになりますね。
脚本も書くんですね。
そうですね、幽霊ゾンビっていう V シネ以降は自分で脚本を書くようになってますね、はい、
もうそれで完全にもう書き切っちゃう感じで全部自分で。
そうですね、基本はそうですね。
あ、なんかみんな読みやすい読みやすいってい こう評判が新作の、
ああ本です
ね。だからやっぱりこう書き慣れてるのかな
と。シナリオの部分ってことですか、じゃなくて本の
方が読みやすいっていう人が多かったん
で、ね、そう5時がちょっと多いんですけど、
あ、ね、
すいません、
あのね、出版社がちっちゃいから往々にして
本当にすいません、
あの某ロフト出版で出したらだいぶ5時がおなじみの
か、結構その主にその私のやってる怖すぎシリーズってやつのこうちっちゃい上映をやってる時に、自分が手作りでこう、パンフレットをこう書いて、あのコピー紙でこう白い紙に文字があるだけなんですけど、そういうのをこう閉じてこう売ってたりしたんで、あの全部自分が書いてやったりしてたんで、まあそういうのでもこうちょっと多少自分のその作り に対する気持ちとかそういうのを書くこう素地みたいなのはそういうのでちょっとできてたかもしれないですね。まあでも基本はあれですよ、語り下ろしですけどね。自分が語ったやつをライターさんがまとめて、そのライターさんがまとめたやつがあんまりこう良くなかったんで、私が半分ぐらい書き直して、それをまた編集さんとかでこうちょっと直していただいてみたいな、そういうようなやり取り
で
やってました。はい、
それで脚本が上がりました、企画が通りました、
はい、
なってなるとそこからどうなるのかな。
そうですね、まあ、うん、企画が通りましたっていうのはどの段階かっていうのは、まあ、あの企画が通るにもあのこう漠然とした言い方なんですけど、企画が通るっていう、まあ、プロデューサーが OK したら企画が通るのか、まあ、私としてはその、まあ、要はお金が動けるお金がちゃんと用意されて GO になったら、まあ、私なりの企画が通ったってことなんですけど、それはまあ、 あのいろんな状況が、
まあね、
いろんなバージョンがあるんで、
ほぼアウトプットされることが決まれば大体通ったかなと思っちゃったりすることがあるんで、
ね、まあ脚本できても別にあのおっしゃることもあれば、うん、まあ、あの最初からお金はもう大丈夫だからって、まあ、予算が低ければ、まあ、大体そんなあの、うん、なんすかね、お金集めるのに大変っていうこと
も、やっぱりこう脚本書くときも小説ほどはこう好き勝手はできないっていう、お金のことも常に考えて、
そうですね、あの本当に小説に比べたらあのもう100倍どころじゃないぐらい縛りは多分あると思います。
あ、まあ、隕石降ってくるとかも書けない
よね、全然あの気軽に街中歩いたりもできないですからね。あ、気軽にあのデパートの中歩いたりとかできないです
から。あ、ね、そっかそっかそれはすごい縛り。
それだけでも全然あのだから現実にあのこの予算でこれぐらいの、まあ、大体建物とか箱って言うんですけど、まあ、撮影場所のことは大体箱って言うんですけど、うん、箱をあの、まあ、大体少なくして、建予算の箱撮影場所を少なくして、でその、まあ、同じ箱を使い回して、でそのどれだけ予算の中で収めるか、まあ、移動も少なくすることによって時間も圧縮してみたいな、そういう合理的なところから大体考えますね。
それはすごいね、その小説に比べたらとても大変な、うん、
まあ、
むしろだから多分映画の人だと制限がないと書き出しにくいっていうところはあるかもしれないです。
確かに、でもどんなものでも縛りがあった方がやりやすいっていうのは、締め切りと縛りがあってくれるとね、
だから私は本当に逆にその縛りがあった方があの、まあ、考えるのは間違いなく早いですよね。例えばアイドル、まあ、これ、まあ、女の子、まあ、何人ぐらいでとかで、まあ、なんとなくこんな感じのホラーでみたいな言われると、まあ、あのあなるほどねと思って
から考えていって、
むしろこう好きにやってもらっていいですっていうふうに言われると、まあ、そうすると割と自分寄りのこう作品は作れるんですけど、時間はちょっとかかっちゃうんですね、やっぱり。
うん、確かにね、はい、そのもう狭くなるからね、やれることが減ってった方がやりやすくなるよね、はい、でまあ自分なりの企画が通り、さあじゃあクランクインするまでの流れっていうのは、
まあ脚本の直しのキャッチボールがありつつ、同時にそのロケ班を進めて撮影場所を決めて、でまあキャスティングを進めていき、まあ大体そのキャスティングがあの 早めにバッチリ決まってるっていうのはなかなかないんで、まあ大体撮影の直前に、あの撮影場所も撮影の直前に大体決まって、キャストも大体撮影の直前に大体決まって、であの準備が全然追っついてない中、あのあもうとにかくクランクインしましょう、わーってなりながらクラン
クインそういう感じで、
もうそれは 100% そうです。
常にそうなん
です。常にそうです。
ロケ班はやっぱりこう大体こう地図で見ていくもん
な。いや、今はですね、その大体フィルムコミッションっていうあの土地土地であのロケを誘致してると、あの、ま、団体というかグループというかそういうものがあるので、あのそういう人にその映画でいうと制作部っていうところがその撮影場所を見つけてくる部署なんですけど、制作部の人があの、ま、各地のフィルムコミッションにあのお願いをして場所を見つけてもらったりとか、まあ、フィルムコミッションのコネで例えば家の物件とかだと、まあ、不動産屋を紹介してもらったり、あるいはその不動産屋だったらその、まあ、飛び込みで、うん、あの制作部の人が飛び込みで行って、あのこういう物件ないですか、撮影使わせてほしいんですけどっていうのをお願いしてみたりとか、まあ、あのそういうことをやって あの撮影場所を決めて、それでまあ、広報だからあのロケハン写真を撮って監督に見せて、であのこういう物件があるんです、こういう物件があるんです見て、でその中で有力そうなやつをまあ私も同行して見に行って、うん、で、見て回っていいやつを決めていくっていう、なかったらもうちょっと探してくださいとかっていうのがまあ普通のやり方なんですけど、まあ、例えば私のそのまああの超低予算の、うん、あの、怖すぎっていうやつだと、うん、まあ大体撮影場所そんなあの探すことはできないんで、時間もないしお金もないんで、でなんでもう最初からロケハンに私は同行して、もうでここを使おうっていうのを大体決めて
決めちゃうん
です、ほぼもうここだなっていうところに行って、うん、で、その場所に合わせて脚本書き直して、
ああなるほど、
そうですね、
なるほど、
で、っていう感じ、まあ、あの場所に合わせて結局あの脚本書き直すっていうことはもう常にどんな映画でもやられてることですけど、まあ、本当はその建物の中、家の中、部屋の中っていうのはお金のある作品だったらそのセットを組んで、スタジオにセットを組んで撮るのが、うん、あの
イメージに合わせられるけど、
そうですね、あとまあ広さとか、うん、あの撮影 の、まあ、あの合理性というか利便性の点からもセットを作るのが一番いいんですけど、うん、まあ、なかなかそのお金がないとセット組めないので、うん、でまあ、撮影する場所に合わせて、まあ、結局人の動きとかも撮り方も全部変わってくるんで、うん、それでまあ、撮影の内容、脚本の内容を決めていくって感じですね。はい、
そか、先にもう血のりがあるというか、最初に場所が大事なのね。
そうですね。
それは
あとはまあそのまあ大体その汚したらいけない場所であることが多いので、うん、あの、うん、汚すようなことを考えてたけどここじゃできないとか、
違うとまあ当然とかはやれないなって。
じゃあこれはちょっと削除ねみたいなとか、うん、まあでもここでこういう風にやるんだったらじゃあできるねとか、うんうんうん、あのここは下に敷物をこうやってあの住宅下に敷いとけばみたいな、そういう養生をやっとけばみたいなことを考えたりとか、まあそういうのをもう全部決めていって、まあでも全部決めきらないうちに大体クラックして
もう始めちゃう
もう、まあ、あの準備は大体間に合わないですよね。
でも始めちゃう時っていうのはやっぱり頭から取っていく、
まあ大体そのなるべく頭から大体取れるようにスケジュールを組もうとするんですけど、まあ大体そううまくはいかないので、まあまあ順番は混ぜこぜというか、全然ぐちゃぐちゃになりながら取ることもあるし、まあでも順取りに近く取れるような内容だと、まあそういうふうに取ったりもすることもありますけどね。
はい、いやなんか役者さんとかいつも大変だなと思って、
そうですね、大変だなと思います。何
やってるかよく分かんないよね。
まあ、私のやつだとその結構なんか時空をこう超えてあのなんか時間を前後したりとかそういうこともあったりするんで、その辺はちょっと混乱はしてると思いますけどね。
けどまあその場その場で言われるままやる、
まあ本は一応渡してるんでそれに沿って
みんなにそれぞれ理解してやる、
でまあ、こうあんまり詳しい説明してる時間もないんで、まあ、それだけやってもらう
とにかく時間がないし金もないってやつ
で、そう
みんなでじゃあロケ車に乗って現場に行って撮影をするという、
はい、はいはい、そうですね、そんな感じです。はい、であとはまあ仕上げが、撮影が終わったら仕上げが残っているという、
はい、あすごい端折られたけど撮影はでもみんな聞きたいことありそうな気がするけど、何を聞いたらいいのかがよく分からない。
質問にも入っているかもしれないですね、後半やるんですけど、
うん、はい、なんか聞きたいことあります撮影で。
私ホラーって言ったら、はい、撮影中って絶対怪奇現象があると思ってるんです
ははないです
ないです、
はい、
撮ってる最中とか
でも機械トラブルがあったって、
まあ、機械トラブルはどの現場でも時々あるんで、そのまあ確かにホラーものでもあるわけなんですけど、まあまあそうですね、幽霊のせいにするか、あのまあ機材あのちょっと不備なのかみたいなことですよね。
多分こうアイドルとかを使うときに気をつけることとか、もうアイドルがだってもう
多いですよね、
ファンにとってはたまらないことでしょ。やっぱりアイドルわからないんだけど。
まあ、自分は別にファンじゃないんで普通に
ももクロだと思うの。
いやいやいや知らなかったですよそれまで知らなかったです。
俺も知らなかったですこれもうハチクロを白石が撮るんだと思って、すごいものを白石が撮るなと思って、 蜂蜜とクローバーを取ると。
あ、ももクロって聞いて、なんとなく地面で。
地面で。あ、すごいな。でもなんか、いや、それですごく言われたんですね。あの、ノロより、うん、あの、ももクロのファンの人、白石監督といえば、ももクロの映画を撮った人だよね。あ、そうなんですか。
まあ、私もあそうなんですか。
どうでした。
いや別にあの、まあ、結局その白身もだからメインどころは3日ぐらい、あ、2日だったわ、2日か3日ぐらいしか撮ってないですよ、
うんうん、
だからあの、まあ、私がそのあれはたまたま監督役としてこう出演してるんで、彼女たちを騙す感じで、だからまあその役の上でのこう関わりはあるんですけど、まあ、ちょっと現場上は割とこうドッキリを仕掛けてるので、あんまりその深い打ち合わせもやんないし、あの、まあ、関わりはだから本当に撮影の時しかないんで、だから最初のその2日ぐらいと、あとその最後にちょっと時間が飛んでライブやる日があって、まあライブの日に撮影した3日ぐらいしか撮影はやってないし、で事前の打ち合わせも1日あっただけなんで、それぐらいしか会ってないんですよ、はっきり言って。だから何を思うあれもない。まあまあ、あの早見あかりちゃんはめっちゃ美少女だなって思ったりとか、あの子はリーダーの子は桃田、桃田
ごめんなさいね、僕も何もわからなくて。
赤の子とかはあのすごい天然だけど、すごい本当にあのいい子だなって思ったりとかっていうのはありましたよね、はいはい。
あ、じゃあなんかそんな感じでこの役者さんはこうだったみたいな。
だ、誰
一番ムカつく人は。
これ流しますからね。
それはじゃあ言えないですね。
じゃあ後半
で、後半
一番良かった人は誰ですか。良かった、この人は演技うまいな、いいな。
私が演出した人じゃないんですけど、あの BTB ってあのドコモ の, あの携帯で見れるやつあるんですけど、
はいはい、
まあ、うん、番組というか、うん、なんですかね、チャンネルですかね、あれでその SKE48 が出た学校の階段っていうオムニバス の, そのシリーズの何話かを私がやったんですけど、それはその SKE の松井玲奈ちゃんと松井樹里奈ちゃんがあのホスト役で最初に出てきて、でその毎回その今回のエピソードのなんかこう抽象的な、そうそうそう、タモリさんが、はいはい、あんな感じでちょっと話すんですよ、
うん、
であのそこは私はあのディレクションしてないんですけど、あのそこを現場にはいたんですね、撮影して。でそれを見てる時にそのなんか予告用のためだけに松井玲奈ちゃんがそのカメラがガーッと迫って悲鳴を上げるっていうカットを撮ってて、あの本編にはそういうカットはないんですけど、予告のためだけにやってたんですけど、それを見た時にあの私は全然あの松井玲奈ちゃん興味なかったんですけど、もうすごい芝居がいいなと思って、あんなに芝居見てわーって思ったのは実は松井玲奈ちゃんが一番ですかね、生で見て思った人。
すごいですね。
だからあのすごい女優さんになるんじゃないかなと思いますけど、松井玲奈ちゃんはなんかあのすごいいい子でした。魅力的なあのいい子でした。
叫びベタとかあるんですか。
まあそれはあるでしょうね。まあなんかその松井玲奈ちゃんはその見た時にわなんかなんかすげえってあの何の言いようもなくその思ったのそれ初めてだった。何の興味もなかったのになんかこう悲鳴のテストの時のフィーってパーっていう声を聞いてあれと思って、現場のこう近くに歩いて行ってで芝居見ておおと思ったっていう。
僕も全然分からないから後で言って。
予告はもう見れないかもしれない、
ね、僕もこの間ね実家の米田コーヒー、僕実家が米田コーヒーなんですけど、
はいはい、
SKE を撮影させてほしいって言われて、
はい、
で僕が親交渉していったんだけど、ものすごいおしぼり屋さんの人たちがねファンで SKE のものすごい感謝されたんだけど、もう全然わかんないな。 わからないと価値がないよね。
まあまあまあ、そう
ですね。
そんなぐらいかな。あとなかあったな。あとある矢先殺人者の記録って、あの韓国で撮影したやつは、まあ、韓国のそのキムコッピさんとヨンジェクさんってその韓国の役者さんに出てもらったんですけど、まあ2人がやっぱりこう何ですかね、あのすごく良かったっていう役者としてすごく良かった。相棒だから何ていうんですかね、ちゃんとできる役者さんとホラーものって、まあどうしても私がやってるの低予算のやつが多いんで、あのでホラーものだとなんかフレッシュな人を要にどうしても据えるじゃないですか、まあ要は若手ですよね、ってことはそのあんまり芝居ができない人とやることの方がもうはるかに多いわけなんですよ。そんなに芝居ができる人とあんまりやったことなくて、でまあそのあるいは佐々木殺人者の記録の2人はちゃんと芝居できる人だったんで、あなんかあのありがたいなって思いますね。いろいろ気にしなくていいみたいな、そのなんか最低限度のところをなんか気にしなくていいって、まあ、結局あんまりできない人だとこうなんかあのいいところ、まあ、なんかいいところがあってもすごいこう良くないところがあったら、まずは良くないところをこう底上げしなきゃっていう、まあ、そっちの方に集中しちゃうんで、まずはこう最低限のクオリティを保たなきゃいけないみたいなことで、だからあのなかなか こっから上をどんどんやりたいみたいなのはなんか、まあ、できないじゃん、あんまり、そんな芝居できない人だと、だからそのまあやっぱ役者さんの力があるといいなっていうのは思いました
よね。やっぱりこう聞いてて思うのは、漫画家とか小説家とか自分の才能が縛りになったり、技術や時間が縛りになったり、監督はやっぱりこう他のいろいろなことを調整していくから監督なんだなっていう、やっぱ監督なんだなっていう、
まあ、バランス取り屋さんみたいな、ところはちょっとあると思う。
やっぱりやっぱ現場監督とか、そういうのの監督と同じ意味なんだなって、いろんなのを見ながらこう調整していくのが仕事なんだ、そうしながら自分の個性も出して、
そうですね、まあだから自分の個性っていうよりは自分のバランスの中、映画その企画がこう行きたがってる方向性になんとかこう行かせたいっていうような、こうサンバさんみたいな気持ちで
撮ってるものを覚えておいて、つながりとかも全部把握した上で、
ああまあまあある程度ですね、ある程度、はい、
あとで奇跡的につながってたりつながらなかったりとかある、
ありますあります、
あ、はい、
あります、
はい、それでやっぱ素材が揃いましたってなって、はい、撮影が終わりました。そこから編集作業になって、それは
まあ大体編集の人がいて、編集の人にまずは最初つないでもらって、でそれを私が見て、これこれこういう風に直してくださいって言って、まあ、直してもらってまた見てみたいな。
その編集やる人はもう、はい、編集専門の人で、そのもうでこう決められた通りにつないでくれる、
決められた通りって、まあ、決まってても、その要はあの切るタイミングが決、ま、明確に決まってるわけじゃないんで、要は
ふんわりつなぐ感じ。
そうですね、まあ、その人の感覚でつなぐってこと
です。でもあそこちょっと権力があるというか、意外とその人のセンスで、
まあそうですね、だからそのなんていうんですかね、まあ大体あの24フレームで撮ってるんで、その1秒間24フレームあるんで、あのまあ言ってみればその切りどころを、そのあのこのじゃあこの秒数のあの12フレームできるか13フレーム目できるか、23フレーム目できるかとか、まあその辺はすごい細かい話じゃないですか、まあでも結局はそういうところまで詰めてやっていくんですけど、あ
の
それはだからそのまあ最初はあの編集者がいるんだったら、まあ編集者の感覚でまずはつないでもらって、そこからあの調整をしていくっていう感じですよね。
そこら辺はやっぱり昔に比べたら随分機材的に楽にな。
そうですね、だからあの低予算ものだとあの人ん家でやってますからね。
ああ
多いですよ、今は本当にファイナルカットとか持ってる人ん家、編集やる人は持ってて、その人ん家に行って、怖すぎシリーズとかも今はあの編集の人は家で、あのフリー、今フリーで家で作業してるんで、その人ん家行って、あの後ろからパソコンの画面見ながら、ああだこうだ
って、ああだこうだって、あれは人ん家でやってるんです。
人ん家でやって
る。俺ものすごいメカニカルな 近未来な部屋でやって
る。全然全然、まあ、その前も全然そんなところ
で、ね、書いてる壁のところで、
全然そんな、そんな
ことも全然
だから低予算ものだ、超低予算ものだと合成もあの、ね、個人で請け負ったりする場合もあるんで、そういう時は本当にその人の持ってるパソコンでやってるし、まあ、小杉だったら私の持ってるこのノートパソコンでこうやってたり合成やってたりしますから、
そうですそうだった
そうですそうです、まあお金がないからしょうがないです
けど、DIY で。
まあでもあの CM とかよくやってるようなあのところだと、まあすごいところはありますけどね。そのあの外資系のあの会社でちょっとやったことがあって、そこは本当にあの建物、ちっちゃい建物なんですけど、建物がもう全部あのそのなんかね、まあ、仕上げの会社ですね、ポストプロダクションの会社、あの全部音も編集もやるっていうところなんですけど、あのまず入ったら。あのなんかバーカウンターみたいなのがあるんですよ。で、あのなんかお酒もジュースもの用意してあるんですよね。で、あの頼んだら頼んだだけ飲ませてくれるんです、ただで。でずっとあのサンドイッチとかあのそういうこうちょっとしたオードブルみたいなやつが。
ケチくさいこと言い出した
。それがそのそのだから、そう、食事担当の女の子がいて、そこは
あのすごい、ね、
編集室とかまで持ってきてくれるんですよ。お茶何がいいですかって言って、まあ、お茶も入れてくれるし、メニューみたいなやつもあって、何がいいですかって言って、あ、じゃあ今日はこれでみたいな、食い物もくれるしみたいなあで編集室もいわゆるその簡素な日本の編集室な感じじゃなくて、すごいなんかこう
ゆとりがある感じ、
洒落てるんですよ。あもうレイアウトされててデザイン的に
Google の本社みたいなのがたまに
もうちょっと奇抜になんかそう、本当に調度品とかもいろいろ凝ってて作り込んであって、で地下はその音の仕上げ の、グレーディングって、色の調整をしたりとか、あとはその音を最終的に調整していくような部屋が下にあるんですけど、そこ隅っこの方になんか DJ ブースがあるんですよ。時々そこで DJ パーティーやってるんです。
むかつくな。
で屋上もあって、屋上で時々そのパーティーしてるから、監督も時々来て、あの今度遊びに来ればいいじゃないですかって言って、本当ですねって言って、本当に呼んでくださいよって言って、あの呼んでくれなかったですやっぱり。でも働いてるのは
呼ばれたかった、
いやなんかあの知り合いが行ったらしいんですけど、やっぱりちょっとあの、まあ、7割ぐらい外国人なんですよね、そこは。
俺
は
そのとこいてられない。
それでもう騒ぎすぎて、何回も警察が来るらしいんですよ。で警察来たら、オッケーオッケーっつって、ソーリーソーリーっつって、でも帰ったら、よし騒ごうぜっつってやるらしくて、それがうざくなって帰りましたっつって言ってましたけどね。
防音室あるだろうに。そこでやれって。
まあまあまあ、外は良かったんですよね。そういうところもあるはあります。
ああ、なるほどね。なんかちょっとね、ムカつくね。なんか
いやいや、ここいいなって思いましたよ。
設備はね、外人が
食い物あるんだよ。うまいですよ、またそのこうなんかサンドイッチとかそのつまみが。こじゃれたものが常に置いてあって、こうフルーツとかも置いてあって。
常にフルーツ置いてあるのはすごいね。そう、
常にあるんですよ。
相当廃棄してるね、多分ね、それ。
いや、そうでしょうね。で、こう本当可愛い格好した女の子が本当に食事担
当で。して。メイドさんいるんだ。
瓶とかもこう開けてくれて、ビールくれるんです。
六本木感覚だね。
そうですね。まあ、外資系だなって感じ。
そうね。でも白石は人んちでやって。
そうです。基本は人んちとかで。
負けるなって気になるね。
まあ、貞子はさすがに人んちじゃなかったですけど、
ね、それはもう辛いわ。もうこんなビッグバジェットなのに人んちでノートパソコンなんだって。スターウォーズの NHK のやつとか見た後だから辛いわ。なんかここまで。
まあ、でもあれですよ、あの今やってるボクソルライドショーっていう 4DX の映画は人んちで編集してます。合成も編集も人んちで編集してます。怖すぎの編集してる人に もう本当ちょっと今回合成もやってくれんかいなっつって、あの合成もやっても頑張ってやってもらって、まあ、その分ギャラはちょっと上げてるんですけど、
今回も立体じゃないですって言ってた
ね。あとOGXがその 3D
取り出ません
だっていうふうに思ってる人結構いて、
俺も思ってたよ、
私も思ってました。
そうそうそうそう、まあ、
それ飛び出すのもあるんだもんね。だって飛び出す 4DX
あ、そうです。だから 3D プラス 4DX、 あのハリウッド対策とかはだいたい 3D もやって 4DX もやってるんですよね、うん、だから、あの 4DX って 3D もやるんだって思ってる人はだからそれで割といるんだと思うんですけど、
だから 4DX っていうのはいわゆる遊園地的な揺れ、
そう、まあ、あの劇場にある仕掛けで映像自体は 2D、う
ん、水が出たりするやつですよね。
そうですそうです、水が出たり揺れたり風が吹いたり煙が出たり、う
ん、ディズニーランドみたいなって感じでね。
そうです、ディズニーランドがちょっと分かんないな、
分かんない映像を見て。
4DX とかだと鳥害があるんですか、違います。
まあ、あの仕掛けのことを考えて内容を考え決めてるってだけで、そんなにあの、まあ、こっちは普通の 2D 作品を作って、うん、あとはまあこことここにこういう仕掛けを入れてほしいですっていう、うん、あのお願いを、まあ
とからでもにあの家庭用の DVD とかにされてしまうわけよね、最初。
いや、ならないんじゃないですかね。
じゃあ見とかないと。
劇場なん
で。そう、まあその一応まあでも 2D 作品としても見れるんですけど、まあ、短編なんで25分で商品化されるっていうのはちょっと考えにくいかな。
いつかはっていうぐらいの
も
か。
まあそうですね、何かと抱き合わせでっていうのはもしかしたらあるかも。まあ今のところはそういう話は一切
出てない。今としまえんと
豊島園と、豊洲ですね。
豊洲で、はい、
まあ、ユナイテッドシネマ系の 4DX がある劇場で全国上映してます。
いつまで。
そうですね、これがそのあのどこにも歌われてないんですけど、まあまあ、上映終了のタイミングは決まってないはずです、
ね、なんか上映終了ってよくわからないってね、
まあ
映画って終わり方がふんわりしてるよな。
まあそれはあのお客さんの入り次第なんですけど、基本はあとはその次のその有力なお客さんが入るって見込めるような作品がある場合は多少お客さんが入っててももうまあ終わるわけなんですけど、まあお客さんが入る限りは大体ちょっとシネコンだとなるべく長く続けようとはするし、お客さんが入らないと
マッドマックスも 1,2 巻やってたりするもんね。
お客さん入らないとまあすぐに終わっちゃうし、まああのお客さんがあの来ないような時間帯に上映されるしっていう感じになるのが、まあ、シネコン の、 あの編成ですよね、プログラムので。まあその牧草ルーライドショーはその元々あのハリウッド大作の、まあ、4DX 作品が、まあ、それこそスターウォーズみたいなやつがあって、うん、であのそういうのを上映してると、まあ、大体あの長編でちょっと長めじゃないですか。で1日に何回か上映するとどうしてもその隙間の無駄な時間ができてしまうらしいんです、 4DX の劇場に。でそういうのを
なるほど
埋めたいっていうのと、まあ、プラス 4DX がその、まあ、ちょっと金額が高いので割とその若い人がそんなに来てないんです。
うん、
なんでその若い人にその 4DX を普及したいというのと、まあ、あとはその、まあ、シネコンの普及でもありますよね。ちょっとその来た時にタイミングが合わなかったんだけど、うん、あ25分すぐ見れる、これだったらちょっと見れるみたいな感じで軽く見れるとかっていう、
昔の立体映画を、ね、やってた頃の
はいはい、
あの IMAX みたいな感じで見ようっていう、はいはい、
そうですね、ちょこっと見る分にいいかなっていう、なんかそういう、良さがあるコンテンツとして、まあ、あの考えられたものなので、まあ、だからそういう意味で一応だからあの公では何も言ってないですけど、多分あのそこそこ長く上映されるはずだと思います。あの隙間があれば一人二人でも客が入るなら、
あ
それなりにね、
豊島園行こうと思って
、あと豊島園の方が東京だとあの 4DX は去年の、
うん、
何月だっけな、あの終わり頃に 4DX が導入されたばっかりなんで、うん、そうシステムが新しくて豊洲のやつより強力らしいです。あの水とか煙とかが
水が強力な
の、はい、ちょっと俺豊島園で体験してないんで分かんない、豊洲でしか、うん、
あのこの間ね映画見に行ったらねすごい良かった、劇場自体は 4DX じゃないんだけど、劇場自体
は豊島園自体はすごい綺麗な劇場ですね、うん、私もそのあそこで
マットマックスいてるんで、やっぱ場所が悪いのかからないけど、
はいはい、ちょっと遠いですからね、うん、そうなんです、なかなか見に行けないですよね、だから牧草ライトショーも
今日もこれから一本上映画をしていただ
き、うん、ああはいはいはい、
それは 4DX で
4DX ではないですけど、
あれってあれだっけ、 あれは違うのか。だから俺が殺し屋インタビュー
して、はいはい、それを元にしたやつですね。超暴力事件は。
そうなんですよ。知らなかった
ですか。一応まあ、超暴力人間ってその20分の作品で、まあ、ちょっと今日来られた方は見たことある方も結構多いと思うんですけど、村田さんがその取材でその、まあ、ヤクザ の, その、まあ、殺し屋っていう、
まあ、まあ殺し屋だったんでね、まあはい、脅し屋っていうか、はい、それやってて何人か殺した人が、はい、まあ、捕まってそれで出てきたところでインタビューしてくれって言われて、はい、でその人が 人を殺した樹海の場所に行って、はい、疑似的に殺されろって言われて、は
い、でそれをそのなんかこう映像でね撮ってたそうなんですよね。
そうめちゃくちゃ怖かって、はい、なんか普通に焼きそばとか取ってつかみ食えよとかで若い子がこうやって食わせ手づかみで食わされたりとかして、はいはい、普通に樹海で首絞められてるし、はい、なんかその話を結局雑誌に乗らなくなっちゃって
やばすぎて結局乗らなかったって言ってそれはもったいないですね、それ面白いのにっていう話で、一応それを、うん、そういう話を超暴力人間なんかまあなんか撮ろうって考えた時にその話聞いてたんで、それをもとにちょっとこう、まあ、かなりデフォルメして、うん、作ったのが超暴力人間なんですよね。
で僕もだからもったいなかったから、そのデビルズ・ダンディ・ロックスって漫画で、はい、それの時聞いたネタとか入れて、あ、結局記事書くよりも儲かったなというかね、うん、作品化されてよかったなっていう感じだったんだけど、はい、その人今どうしてるのかなと思って聞いたら、なんか女の子になんか中国から覚醒剤持ってこませようとして捕まって、うん、まあ、出てこれないらしい、はい、
じゃあその映画を見てみます。
やりますか、
はい、はい、お願いします。
じゃあここまで、
はい、取り出す、
50分僕はロックを信じんぞ。パンクなんて信じるか、音楽なんか信じんからな。俺は幸せになりたいから、幸せになるためにみんなでずっとずっと幸せになるために